申命記の18章です。ですね。で、午後はですね、申命記の16章から19章までを学びたいと思いますけれども、今朝は18章の14節から22節に注目したいと思います。あなたが占領しようとしているこれらの異邦の民は、牧者や占い師に聞き従ってきたのは確かである。しかしあなた方はあなたの神、主はそうすることを許されない。あなたの神、主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から、私のような預言者をあなたのために起こされる。彼に聞き従わなければならない。これはあなたがホレブであの集まりの日に、あなたの神、主に求めたそのことによるものである。あなたは私の神、主の声を二度と聞きたくありません。またこの大きな火をもう見たくありません。私は死にたくありませんと言った。それで主は私に言われた。彼らの言ったことはもっともだ。私は彼らの同胞のうちから、彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こそう。私は彼の口に私の言葉を授けよう。彼は私が命じることを皆、彼らに告げる。私の名によって彼が告げる私の言葉に聞き従わない者があれば、私が彼に責任を問う。ただし私が告げようと命じていないことを、不遜にも私の名によって告げたり、またはあるいは他の神々の名によって告げたりする預言者があるなら、その預言者は死ななければならない。あなたが心の中で、私たちは主が言われたのではない言葉をどうして見分けることができようかというような場合は、預言者が主の名によって語っても、そのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない。その預言者が不遜にもそれを語ったのである。彼を恐れてはならないですね。今モーセがイスラエルに対して様々な戒めを与えている中で、レビ人とそして祭司を尊びなさいということをこの強調しています。午後の礼拝でですね、じっくりと学びますが、それはなぜかといったら、律法を彼らが教える教師だからなんですね。ですから律法にこの従って生きていくということにおいて、レビ人と祭司というのは非常に高い重要な役割を担っているわけなんです。そして次にですね、まじないや占いを行ってはいけない、聞き従ってはいけないと。カナン人がそうしているけれども、決してこの私は許さないというふうに神様がおっしゃっているわけなんですね。で、なんでか、なんで占いに走ってしまうか。まあ、もう皆さんもお分かりだと思います。ね、女性雑誌には必ず占いがありますよね。で、心の不安がある。なんとなく、もやもやとしている。何かに依頼したい。追従したいという思いがあるからです。けれども、あなた方はしてはいけない。でも、モーセが、今まではついていくことができた、預言者だったんですけれども、今度私と同じような預言者が来るから、その人に聞き従っていきなさいということを、この預言として今モーセが話したんですね。占いとか霊媒のようなものに頼るのではなく、安心して自分の身を委ねてついていくことができる預言者をこれから神が与えるよと言ってくれています。そしてユダヤ人はずっとその預言者を待ち望んでいたんですね。で、バプテスマのヨハネが現れた時にも、あなたはあの預言者ですかと言いました。でもバプテスマのヨハネは違うよとこう言ったんです。で、誰がその預言者だったかというと、それはイエス・キリストだったんですね。で、このことについて学んでいきますけれども、モーセのような預言者、単なる預言者ではなく、モーセのような預言者というのが一体何であるかと言いますと、16節から18節を読みますと、イスラエルの民がホレブまたは市内の山のところで十戒を神様から直接その物理的な声を持って聞いたわけなんですよね。でもその様子、またその声を聞いたときに、もう自分は死ぬのではないかと恐れて、それでモーセに対して、私たちはもうこれは聞くことはできません、 あなたが代わりに聞いてくださいってこう言ったわけなんです。ですから出エジプト記を見ますと、モーセが一人で山に行って、そして神様から声を聞いて、そして降りていって、そして伝えて、また民が何か神様にお話ししたいことがあったら、そのモーセがその言葉を聞いて、そしてまた山に登ってそのことを神様に伝えていくと。つまり仲立ちになったんですね。仲介を行ったわけなんです。これがモーセのような預言者ということなんですね。で、私たちはずっと神様と人との間には大きな隔たりがあるということを学んでいます。隔絶されているんだということを見ています。私たちが気軽に神様という言葉を使う、まあ、これは素晴らしいことなんですけれども、けれども聖書に掲示されている神様は、天と地をお作りになられた、この宇宙をも小さいものとみなすような神であります。で、この無限の神に対して、この小さな有限の人間が到達することっていうこと自体が不可能なことなんですね。それやろうとしても、ちょうど幼稚園の子がですね、電車のつり革が高すぎて掴むことができないような状態に、私たちもどんなに背伸びしても糸高きところにおられる神様に近づくことができないわけなんです。で、ヨブは激しい苦しみを受けている中でこういうふうに言いました。私たち二人の上に手を置く仲裁者が私たちの間にはいない。このように神と人との間には非常に大きな縁があると言ってもいいでしょうか。または上と下って言ってもいいですけれども、関係を持つことができないんですね。私たちの方から神様へのアプローチというのは、でイスラム教にしても、まあ、仏教にしてもですね、他の宗教にしてもある意味で自己破綻しています。イスラム教はキリスト教の後に出てきました。イエスがキリストであって神の御子であるということを否定しています。イエスは素晴らしい預言者だということだけなんですね。で、イスラムっていうのは服従するという意味です。従っていくということです。これさえあればいいじゃないかというふうに彼らは言うんですけれども、この隔たりを埋めることはできないわけなんです。ですから、あなたは天国に行くことができますかとイスラムの人に聞いて、ムスリムの人に聞いてもですね、死ぬまでわからないとしか答えられないんですね。仏教も同じです。涅槃の領域というものがあります。で、私たちがそのいろいろ、まあ、欲というか、なんかいくつかありますよね。それから下脱して涅槃の領域に入るんだと、境地に達するんだと。けれども、どんなに熱心な仏教徒であっても聞いたら、その領域に達したっていう人、涅槃に達しましたかって聞いても、誰と一人として答えることはできないわけなんですね。有限が無限に近づくという言葉自体が矛盾してますよね。有限が無限というのは無理なわけなんです。で、これが仲立ちが必要な、まず第一の理由になります。そしてもう一つが、神は無限であられるだけではなく聖なる方、その一つも汚点がない、そのそういう不完全なものから隔絶された方なんですね。ですが、少しでも近づくものならば、たちまち火の中で滅ぼされてしまう存在であります。 で、私たちが天について考えるときに、神の国について考えるときに、そこは神の御座があるところ、玉座があるところなわけなんですね。これが大事ですね。天国にいたら楽になれるところというイメージが私たちは普通に出てきてしまいますけれども、それ以上に神の御座があるところなんですね。ということはどういうところかといったら、完全なところなんです。何一つ欠けたものがなく、不完全なものがなく、汚点がなく、そういうところなんです。ですから私たちは、この人を何か地獄に送る神様はひどいとかっていう非難をキリスト教に対して向ける人が数多いんですけれども、このことを忘れていると、その誤解から誤解へと、その悪循環の中に入っていきます。天には入れないんですよ、普通では。そういうところなんです。ですから神と人との間に何らかの救済がなければ、何らかの仲立ちがなければ出ていくことができないわけですね。それで先ほどお話ししましたように、ユダヤ人はモーセのような預言者を待っていました。それでバプテスマのヨハネが現れて、あなたはあの預言者ですとかと聞いたけれども、そうではないとヨハネが答えたんです。その後に出てきたイエス様が、イエスが数多くの印を行い始めました。奇跡を行い始めました。かつてモーセが行ったように多くの奇跡を行っていきました。そしてイエス様が弟子たちに対してこう言われたんです。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることができません。このモーセのような預言者の役割を完成されたのがイエス様であられて、神は、イエス様は完全に神であられるにもかかわらず、完全に肉体を取られ、私たちと全く同じ完全な人間となられたんですね。これ頭で理解するのは無理です。でもそのままそうなんだと信仰によって受け入れる人には、神に大胆に近づく、何一つためらうことなく近づくことのできる架け橋が与えられるわけですね。そして第一テモテの2章の5節には、神は唯一です、また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。またヘブル書の9章の15節に、新しい契約の仲介者と出ています。このようにしてイエス様が仲介者なんだということをですね、見ていくことができるわけなんです。で、次にモーセのような預言者についてのもう一つの側面、ミリアム、モーセのお姉さんがですね、モーセを非難したことがあるんです。奥さんがクシュ人である、異邦人であるですね。で、それでミリアムがこのように非難しました。民数記の12章にあるんですが、主はただモーセとだけ話されたのでしょうか、私たちとも話されたのではないでしょうか、なぜモーセばかりという話になるんですよね。けれども主がミリアムに対してこう言われたんです。もしあなた方の一人が預言者であるなら、主である私は幻の中でそのものに私を知らせ、夢の中でそのものに語る。これだけでもすごいですよね。幻の中で主が語ってくださり、夢の中で語ってくださる。で、それを告げるのが預言者。けれどもこう続けています。しかし私のしもべモーセとはそうではない、 彼は私の前科を通じて忠実なものである。彼とは私は口と口とで語り、明らかに語って謎で話すことはしない。彼はまた主の姿を仰ぎ見ている。なぜあなた方は私のしもべモーセを恐れずに非難するのか。わかりますか。例えば波の姿を見た。これは神様がこれから世界をあらこのこうなんか混乱の中に行くということを告げているのかって言ってですね、解釈しながら語るのではなくて、そのまま言葉を語ってるんです。口と口とで語る、通過の関係です。でそのままモーセが話していくんですよね。ですから神のモーセが語る言葉っていうのはまさしく神の言葉そのものであるわけなんです。で忠実なものであると神様はモーセについて言われました。イエス様も同じように語られたんです。ヨハネの8章の28節に、私が私自身からは何事もせず、ただ父が私に教えられた通りにこれらのことを話しているとあります。そしてイエス様の特徴はですね、イエス様がただ語られただけではないんですね。言葉を持って語られただけではなく、神様は最後にその言葉だけで、イエス様自身をもって神の預言とされたということが、ヘブル人への手紙の一章の冒頭に書いてあります。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。ですか。ブッダの場合においても、ムハンマドの場合においても、どのような宗教の作った人、儒教でもいいです、孔子でも構いませんけれども、哲学者でも構いませんけれども、その人の教えであるとか言葉であるものを聞いていくわけなんですよ。けれどもイエス様、キリスト教の場合は違うんですね。キリストの言葉を聞いていくというよりも、キリストご自身を受け入れていくということなんです。だからさっき、私が道であり命であり真理だと、イエス様の言葉が真理のみならず、イエス様が真理なんだよと、このように言っているわけなんです。そしてイエス様が地上に来られた時に、ゆえにと言った方がいいですね、ゆえにいろいろな試しを受けました。モーセがどのようにしたら本当にモーセのような預言者なのかどうかを確かめるにはどうするのかということを聞いた、あなた方が思うのであればこうしなさいとね、22節に書いて言ってますよね。預言者が主の名によって語ってもそのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない。その預言者が不遜にもそれを語ったのである、彼を恐れてはならないと。語ってもその通りにならなかったら殺してもいいんだよということで、イエス様は数々の尋問を受けられたんです。福音書を読めば数多くの試される言葉を言われ、そしてイエス様が言ったことがその通りになるかどうかという試験が行われていたんですよ。例えば中部の人がいます。で友人がですね、4人ですね、風呂敷っていうか、その床をですね持ってですね、そしてこのイエス様のところまで連れてってた時に、イエス様が来よ、あなたの罪は許されましたとこう宣言されたんですね。で一人のパリサイ人が心の中で思ったんです。許すことをできる、罪を許すことができるのは神だけじゃないか。これは正しい言葉ですね。人から許される、 まあ、いいんですけれども、究極の罪の許しというのは神からしか与えられません。で、イエス様が何を理屈を言ってるのかと、ね、もうそれだけでも預言者の働きしてますよね。人の心の中分かるわけですから、何を理屈を言ってるのかと、中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいのか。人の子が地上で罪を許す権威を持っているということをあなた方に知らせるために。つまり罪許されたというのは目に見えないんですよ。でも今床を寝床を畳んで歩けと言ったらすぐに分かるじゃないですか。これが虚しい言葉なのか、彼がイエス様が言ってるのがこのただ口だけで言ってるのか。でも究極的には罪を許す権威を人の子が持ってる、つまりイエス様が持ってる、つまり神のから来た方なんだということを表すためにと言って、あなたに言う起きなさいとか言ったんです。そしたら起きなかったら最悪ですよね。石打ちの刑ですよ起きたわけですよね。でこういうことが何度も何度も続き、そして最も優れた印はラザロの生き返りだったわけです。死んでから4日経ってた、墓の中に入れられていた。そして大声で、小声でね、ラザロよ出てきなさいじゃなくて、ラザロよ出てきなさいって言ってから、もう周りのユダヤ人にみんなに聞こえていたんです。出てこなかったらインチキですよ、詐欺師ですよ。でイスラエルの中では殺されなければいけなかったわけです。でも出てきました。そして最後の印はご自身の復活です。ユダヤ人たちにご自身が生き返ることを何度も言われました。例えばヨナは3日3晩大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も3日3晩地の中にいるからです。だからヨナが坂の中にいて出てきたように、イエス様も3日目に墓に入っているけれども出てくると言われて、そしてイエスユダヤ人を最も怒らせたのが宮清めの時で、イエス様はこう言われました。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てよう。この神殿というのはご自分の体のことを言ってたんです。でイエス様が生き返るということをユダヤ人の指導者たちはよく知っていたんです。恐れもしていたんです。マタイの27章の63節のところにですね、こう書いてあります。イエス様死なれた後ですね、閣下、これ今総督にユダヤ人指導者が話してます。あの人を騙す男がまだ生きていた時、自分は3日の後によみがえると言っていたことを思い出しました。ですから3日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出して死人の中からよみがえったと民衆に言うかもしれません。そうなるとこの窓橋の方が前の場合よりもっとひどいことになります。その言葉通りになることを弟子たちよりも彼らの方がある意味で恐れていたわけなんですね。そして実際にイエス様がよみがえられた時に、そこに倒れていたね、万兵たちに対してですね、多額の金を渡して弟子たちがイエスを盗んだことにしてくれと言ったんですね。イエス様はご自分の言われたことをその通りに、イエス様がご自分の言われたことがその通りになっていきました。モーセのような預言者であったわけなんですけれども、私たちの信仰告白はそれだけにとどまりません。キリストが神の御子である、モーセのような預言者のみならず御子であられる、つまり神ご自身であられるということ。イエス様が復活された後にエマオの途上にいた二人の弟子に語られました。で弟子たちはイエス様ご自身であることに知らずにイエス様のことを話し始めて、 こう言ったんですね。一体誰なんですかってイエス様自身が聞いたんですよね。じゃあ、本当知らないんですかって、ね、滑稽な話ですけれどもね、目の前当人に向かって言ってるんですね。ナザレ人イエスのことです。この方は神と全ての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。こういったイスラエルをあがなってくださるというのはつまりメシアが来られる、つまりキリストが来られる、イスラエルを救ってくださるというです。けど預言者って言ったんですよ。けれども当時のユダヤ人指導者の方がもっと分かっていました。こう言ったんです。イエス様に対して、あなたは神の子キリストかなのかどうか、その答えを言いなさい。ユダヤ教の指導者は、当時の指導者は、今のねユダヤ教は信じてないですけれども、当時の指導者はキリストは神の子であり神ご自身だということをしてたんです。でそのことをイエス様はご自身の復活によって明らかにされたんですね。神の御子を私たちは、イエス様が神の御子であるということを私たちは信じなければいけないわけなんですけど、神の御子とはどのような存在なのか。まずヨハネの一章の一節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた。永遠の昔から父なる神と共におられる方だったんですね。なんか父って言ったら、なんか父がいて途中で赤ちゃんが生まれておぎゃーって言ってですね、子供が生まれるみたいに時間差があるかと思う、普通だったら私考えますけれども、ここの言葉が否定しています。はじめにっていう、これ永遠の昔です。だからイエス様がいないという時はなかった、この父と子の関係が永遠の昔から続いているというですね、いわゆる私たち人間が考えるような父と子の関係ではないんですね。これは永遠に神様、イエス様はこの神の父なる神と共におられた。でこの共にいたという言葉ね、ギリシャ語には神と顔と顔を合わせていたという意味があるそうです。つまり親密な交わりを持っていたよ。だからヨハネの一章の18節では父の懐におられる独り子の神と書いてあります。そしてイエス様は父なる神に対してこうやって祈られました。今は父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在するまでに前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。このように私たちが目にしている天と地をお作りになった神には永遠の昔から子なる方がいた、独り子がおられたということを知る必要がある。箴言の30章の4節にこう書いてあります。誰が天に上りまた降りてきたのだろうか、誰が風を棚心に集めただろうか、誰が水を衣の内に包んだだろうか、誰が地のすべての限界を固く定めただろうか、その名は何か、その子の名は何か、あなたは確かに知っている。その名は何か、その子の名は何か、つまり天と地を作られた時にすでにそこに子がおられる、その、息子がおられるということをですね、箴言の30章の4節が言ってるんですよ。そして神の子というのは聖霊によってマリアが身ごもった時にも明確に現れました。ガブリエル、天使ガブリエルが処女マリアにこう言ったんです。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。処女であったマリアが 聖霊によって妊娠するというですね、出来事というのは、人がアダムからの罪を受け継いで生まれながらにして、その罪の DNA を持っているということの、その鎖が取れたわけ、切れたんですね。そしてこの方は人からではなく神から来たんだということを、この処女降誕に現れているわけです。そして次はイエス様はメシアとして神の御子であることを明らかにしました。メシアという言葉、あるいはメシアというのはヘブル語の言葉になりますね。でキリストというのは全く同じメシアを、今度はギリシャ語で話しているわけで、全く同じ意味ですね。でメシアとして、メシアといったらどういう存在かといったらですね、この聖書には神が王として統治する国があるんだよと言ってるわけなんです。まずアダムをお作りになった時にこの神の国があったわけなんですけれども、罪を犯しました。それによってこの神の国がこの歪められたと言ったらいいでしょうか。今でも神様は支配していますけれども、その悪魔がこの世の神となってこの暴れているというですね、この状況がその時から生まれたわけなんですね。でそれを取り戻すべく、神が選ばれる、油注がれて任命される存在がメシアです。つまり救い主と言ってもいいです、救世主と言ってもいいでしょうか。イエス様がヨルダン川でバプテスマを受けられた時に、聖霊が鳩のように下って、そして天から神から、父なる神の声がこうやってあったんですね。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。つまりメシアとして、救い主として来られる方はご自分の子であったということです。ご自分の子を救い主として送ってくださった、救い主を、逆に言ったらご自分の子を救い主として選んだと言ってもいいでしょうね。人ではなくて神の子を選んだと言ったらいいでしょうか。そして高い山に登られて、イエス様がその見姿が変貌しました。そしてまた天から声がし、ペテロ、ヨハネ、ヤコブにが声に聞いたんですね。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。彼の言うことを聞きなさい。そして復活したんです、イエス様が。パウロがこう言いました。巫女は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの神イエス・キリストです。この復活によってこの世には神の子があって、そしてこの方のみがあなたを救うことができる神なんだということをはっきりと示したわけなんです。詩編の2編の7節に、私はあなたは私の子、今日私があなたを産んだ、私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。神が王として、王子である、この王子であるキリストにですね、全ての国々を渡すよという約束なんです。今日私があなたを産んだって言ってます。でも先ほど話したように、永遠の昔からそのいわゆるおぎゃーって生まれるっていう声はないわけなんですよ。じゃあ何をもって産んだって言ったら、ここをパウロは、使徒の確か13章のところにですね、イエス様の復活として引用してるんですね。つまり復活が世界を変えました。この宇宙を変えたと言ってもいいでしょうか。歴史をそこで変えてしまったんです。この方が神の選ばれた方なんだ、この方がキリストなんだ、この方が、この方のみによって人は救われるんだということです。そしてイエス様は天に昇られました。で今はどうされているかといったら、父なる神の右の座についているんですね。右の座というのは権威と力を表します。 後継者ということです。だから詩編の110編の一節に、主は私の主に仰せられ、私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよう。敵をですね、あなたの足台とする、つまり征服するということですね。でも今は座っていなさいと言っているんです。で、今イエス様がそのようにして座っておられる状態なんですけれども、立ち上がって再び地上に来られます。今、ですね、コリントの15章を読みますけれども、それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。キリストの支配はその全ての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。このようにしてイエス様が戻って来られる時には、全ての権力権威を滅ぼし、そしてキリストが王となられますけれども、キリストご自身も父なる神にご自分の権威をお渡しになり、そして神の国が完全に回復されるんだということなんですね。モーセが19節でイスラエルのために警告を言ってるんですね。この申命記の18章の19節に、私の名によって彼が告げる私の言葉に聞き従わないものがあれば、私が彼に責任を負うと言ったんです。責任を負う、つまり責任があるんですよ。すべての人にイエス・キリストに対して責任を持っています。いや、そんなことはないでしょうと多くの人が言うと思います。すべての道は神に通じる。孔子を通してでも、ブッダを通してでも、ムハンマドを通してでも、いろんな方法で神につながる道はあるというふうに多くの人は言います。けれどもそれを復活が否定しているんです。イエスが復活されたということは、この天と地をお作りになられた神が、あなたは私に戻ってこなきゃいけないよというメッセージになっています。アテネにいる人に対してイエス様、パウロがこのように言いました。そのように私たちは神の子孫ですから、神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられますが、見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神はお立てになった一人の人によって義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中からよみがえらせることによって、このことの確証を全ての人にお与えになったのです。この日本においても同じですね。私たちは伝えていかなければいけません。日本の人もこの世界の裁きの時に申し訳をしなければいけません。いや、私はキリスト教というのは西洋の宗教だ。いや、違うんです。ここに書いてます。すべての人がイエス・キリストの復活によってその確証が与えられたんだよ。イエス・キリストの復活が私たちが述べ伝えなければいけない言葉の始めになっていきます。世界は変わりました。こういう言葉を聞くとですね、なんか大きなことが起こったんですねと。地震ですか、それともなんか戦争だったんですか、インターネットが普及したんですか。違います。イエス・キリストが復活したからです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてイエス様が神の子であられることを私たちは告白いたしたいと思います。主よ、もう一度私たちに新たにあなたの啓示と知識を与えてくださったことを感謝いたします。天のお父様、あなたが 私たちを聖霊で満たし続けてくださって、この希望を他の人々に話し、そして多くの人がこの希望の中に入っていくことができますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。